いらっしゃいませ。今日は、はい、松本さん誕生日ですよね。
そうなんです、
ね、10月25日イエーイ、おめでとうございます。しかもなんです、お誕生日にご夫婦でご来店、
はい、いやーやらしい、まっちゃんいくつになったんですか。
僕これで52です。
52、
はい、
いいです ね、
いいですね。僕じゃあ1個お兄さんになりましたね。
そうですね、しばらくの間だけ
教えてください。
はい、
乾杯しましょうか。今日ねもう私から皆さんに、はい、こちらで乾杯しようと思います。
泡泡、
はいはい、
を、
はい、では泡注ぎますね。おめでとうございます。わーいいですね、はい、お揃いですか。
はい、
では
じゃあ
発声は坂田さん。
あ、
はい、
じゃあまっちゃんの52歳、
はい、
充実したいい1年にしてくださいね。
ありがとうございます。じゃあ乾杯。
乾杯。イエーイ。
ありがとう。
いいですね。
おはようございます。
いただきます。
美味しいです。ありがとうございます。
美味しいですね。
奥様、
はい、
お名前伺っていいですか。
イクエです。
イクエさん、よろしくお願いします。ます
こんばんは。
ママです。
はじめまして。
はじめまして。
お世話になってます。
いえ、こちらこそ。え、お二人は今日デートですか。
はい、デートで今日。
いいですね。
お邪魔します。
じゃあ坂田さんとはバラバラだった。
そうですね。
これまでね、
はい、現地集合。
現地集合で。ね、いや、はい、いいですね。
いいですね。
誕生日に。こうやってお祝いできるのも幸せですね。こういうご時世、
ね、本当ですよね。ありがとうございます。もったいない。
いやいや、光栄です。
はい、ねぴったりの日にちですもんね。良かったですね。
はい、そうなんですよね。
うん、
10月25日。
10月25日って何の日なんですか。なんかないの。
いや、何の日かな。
誰と一緒とか。
ピカソと一緒。
ピカソと一緒、すごいじゃん。お前それいいね。
それいい。
ピカソと一緒。
それだけがちょっと自慢です、
うん。なんかだって聞かれるもんね、絶対ね、誰と一緒とか。
でもね、大仁田厚さんとも一緒。
すごいじゃん。すごいじゃん。電流、電流。
熱い。
熱い。熱い。ああいいじゃん。
生まれた日
です。いいですね。秋の誕生日か。ね。
はい。
なんか誕生日って。あの決まってケーキはこれみたいなのありました、小さい頃。
宝船
ね、あったね。
何ですかそれ。
宝船あった
し、ローカルお菓子屋さんかな、和歌山の。
あれ和歌山の
違うんかな、うちのね家のすぐ近所に、
うん、和歌山だけじゃないのか、うん、
関西だけ、
富士屋みたいなもんですか、
うん、まあそんな感じ。宝船、
宝船、うん、知ってるよ俺。
知ってるやろ、なんかこんなコインみたいなのくれてね、うん、集めたらまたなんかもらえる
やつ、あ、そう、う
ん、あとシューアイスみたいなのがなんか
あったね。あったね、
憧れでしたよ ね、シューアイスね。
シューアイスね、
美味しかった。
初めて食べた時びっくりしましたね、シューアイ ス、
シューアイス
インパクトあったよ。
ありました、ありました。
幼い
頃
こんなうまいもんあんのかなみたいな。
ねえ、シュークリームとアイスが一緒にみたいなね、可愛、ね、いな、そんな頃もありましたね。
ありましたね、
ね、今なんかマリトッツォ言ってますので
、ああそれね、流行ってるよ、
流行ってますね。
まだ食べたことないマリトッツォ、
ね、うん、
ちょっとね、私たちの胃袋にはちょっと勇気いりますよね。
ちょっと重そう、
ね、あの生クリームの量は。イクエさんは、
はい、
あの和歌山の方ですか。
私は、茨城の水戸の出身です。
茨城から、
御三家でございます。
御三家同士、そうですね、
そうですね、
本当だわ。じゃあつながりがありますね。
そうなんですよ。
でもずっとね、東京で活躍されてて。
そうですよね。ね、
いつ東京に行ったんですか。
18、9ですかね。専門学校で行きましたね。
何の専門学校だったんですか。
あの
では
医療機器、病院で働く、MRI とか、そういう
のを、そうなんですね、
扱う人。ただ白衣が着たかったっていうね、
いいモチベーション。
あ、そういうモチベーションあるんですね。
そうですね、
なるほど、
知らなかった俺その。
新しい発見がね。
そう、90年代初頭ね、ビビアンのシャツに白衣を着たいっていう一心で医療系の専門学校に行った。
でもまあきっかけってそういうもんですからね。なんか割とか、まあ、軽いって言うと変ですけど。
いやいや、うん、で夢は叶いましたか。
それでね、思ったよりあの本格的にこう結構国家試験とかで難しくって、うんうん、その間になんか東京の楽しさを知って
わかる
わ、フェードアウトを、うん、
フェードアウト
は
ね、
はい、させてもらったんですけどね、親に謝ってい
いんじゃないですか、いいんじゃないですか。
そうですね、うん、
でそれで僕あの田所さん、あ、郁恵さんがやられてた、うん、あのブランドの展示会にお邪魔したことあるんですよ。
え、ブランド、はい、ブランドって何ですか。
そうなんですよね。そう、専門学校辞めたおかげであの簡単なモデルのバイトをしてた、うん、そのきっかけであの、ね、お洋服のブランドを始めさせてもらったんです。
すごい、
何年、ね、
2000年です。ちょうど2000年、そうですね、そんな時期。
だから僕多分お邪魔したのはそう2001年、
そうです、ね、
2002年、そんな感じです。
そうですね、
はい、あ、じゃあその頃からお二人はご存知だったんですね。
その頃に郁恵さんの、まあ、アシスタント的にされてる女性の旦那さんが僕の友人 で、うん、で連れてってもらって、うん、ですごいこう、もうなん僕メンズだから、うん、そういう女性のレディースの展示会っていうのはちょっと恥ずかしかったんで、でカジュアルなんだけど、うん、ちょっとこうガーリーなっていうかね、可愛、うん、い感じだったから、うん、すごいこう
ちょっと照れくさい、
お客さんというかバイヤーの方も割とこうキャピッとしてるの、
ね、キャピッとね、
元気な感じのね、
かました
なんかちょっとあ、ここはなんか長く入れないなと思ってちょっとあのそそくさと帰ったりとイメージがありましたけどね、
ね、申し訳ない、覚えてなくて。
いやいやいやいや、
こんな素敵な殿方がそうですか、
いやいや、ふわっと行きました
、はい、じゃあ松本さんよりも先に
そうです、
出会ってたってことですか。です、
ね、発覚、
発覚がしたブランドは何年ぐらい。
ブランドは15年、2015年までやらせてもらいました、
ね、
ね、楽しかった
すごいですね。でもやりたいなって、
ね、
こう思ったことを全部形にして突き進むところ、素敵。
あのね、ありがたいことに環境が先にできるから勝手にその進む道をね作ってもらって、うん、私はそうヒーヒー言いながら、なんかスピード速いなと思いながら、でもこれしかないからやってみるかみたいな、
チャレンジしていった結果っていう、うん、
ヘトヘトになってい
やすごい、ブランドを立ち上げるなんてね。
そうですよね、だってそういう経営的なこともそうだし、従業員のね、そのまあ社員教育とまでいかなくても、そういう社員のケアとか大変じゃないですか。
ね、そっか、一気にそっち側になるわけですもんね。
でもあの若かったんでね、楽しいが先なんです。みんなで楽しいことをしようっていう前提 で、
でもまあそういう感じ伝わってきました、
うん、もう楽しければいいっていう、
なんとかなるみたいな、
うんうん、そう、ありがたいことにそのブランドもすぐこうベースが商業ベースに乗ったから、うんうんうん、あんまりそういう苦労もなくね、うん、そう、楽しかった、あの頃が一番楽しかった。
でも楽しむことが大事なんですね
でもきっとそう思う、なんかそれでちょっとあの年取ってきたり色気づいてきて、うん、なんかこういろんなこと考えるようになったら、その楽しむことを2番目にしちゃってたかもしれないですね。それで勝手に私が疲れちゃったっていう、もっと楽しむことを一番目で物事を考えてたらよかったなとは思うけれど、
今となれば、
でも積み重ねていくとやっぱりこう、背負うもの出てきちゃうじゃないですか、
ね、でも今思うとそれも勝手に背負うっていうか、もう置いてあるものを勝手に自分の肩に乗せてってたなって、私の場合は思う。
いやー、すごい教訓になりますね。僕も、いやいやいや、そう
ね、同じ業界でね。
いやいや、もう全然違います。もう坂田先生だと思います。
いやいやいやいや、でも本当に。でもすごいね、いいこと教えてもらったな。
だって学校では白衣のお仕事を勉強してたんですよ、ね、それが全く違う業界でブランド立ち上げて、
うんうん、楽っていうのは楽しい方を取った
んです。でも楽しい方が頑張れるじゃないですか、
う
ん、結局は
絶対そうだね、
そうですね、
だって楽しいことって頑張ってるって意識ないでしょ。
そうだよ、
あんまり。
確かに、
本当に本当に
結局楽しいことやるのが一番近道だったりするんじゃないかなと、
寝食忘れて打ち込めるもんね、楽しいことも、ね、
まっちゃんもそうでしょ。
僕ももうそうね、もう24時間365日、
うん、楽しい
体制でしょ。
楽しい仕事
体制で、もう楽しいことだったらもうやるよっていう、う
ん、全然休みも取らないけれど、うんうんね、全然疲れないしね、不思議なことにね、
うんうんうん、楽しいよね。
ね,
ね, ね
ごめん、
うちのお店曲が聴けるんですけど、最初郁恵さんに何か聞きたい曲リクエストしてもらおうかな。
そうで今の話からですけど、うん、楽しいっていうか、もうあのその瞬間を楽しいっていうので、井上陽水さんって、うん、私もとりあえず楽しければ何でもありなあの、うん、アーティストさんじゃないかなと思っていて、昔からすごい好きなんですけど、多分すごく真面目でもあるし、なんかこう深いこともできるけど表面的に楽しいっていうところに全て落とし込めるアーティストさん、歌い手としてもそうだと思うんだけれど、でピポパ、そう、もうなんか多分もうピポパって言ってるのが楽しい、もうそれだと思うんですよね、多分ぐらいふざけてらっしゃるんじゃないかなと思っていて、
そうですね、楽しいを体現されてる方
っていうので、ピポパをラジオから聞かせてもらいたいなと思いました。
聞きましょうみんなで、はい、いいですね、
いいですね、
これは
ハンサムボーイに入ってたね、1999年の、うん、あ1990年ですね、
1990年の曲
その解説いいよね、
うん、いいですよね、
何でもね、時系列があると安心すんのよ、うん、
なるほどね、
真面目さがすごい
年表があると、ね、
年表があるとさ、あそうかそうか、
確かに
答え合わせがさ、
そのなんかあの風景とかも入ってくると見えてきますよね、
うん、自分がこういう時にこの曲、うん、やっぱ絶対いいわ、うん、みたいな、
うんうん、ねえ、
ロマンチスト、
ロマンチスト、まっちゃんの方がロマンチストでしょ
っていう話にこれだなって、ね、
そんなとこあります、郁恵さんから見て。
あんまりないですね
そう、
うん、
余計なこと聞いちゃったな、
ロマンチスト、うん、そうだなロマンチストともちょっと違うかな、私の中では。
あ、そう、
意外とじゃ現実味があるんですかね。
なんかちょっともうちょっとオタクっぽいですね。もうちょっと ロマンチストって多分もう少しふわっとしてますよね。
あ、
いい匂い、匂いの方を大切にするっていうか、はいはいはい、
ニュアンス、ね、うん、ニュアンスですよね、
よりももっとこうロジックとかですね。
あ、まあね、
そう、そ SF 的なロマンチックさはあると思うけど、
そうなんですよ、さすがよく分かってくれてるわ。
いやなんか照れますね坂田さんね、ちょっとね酔いが回りそうだ新婚さんですか。
まあどうなんですか、結婚して
どうですか。
3 年,
3年ですかね、
うん、あ、そりゃまあ、
まだね、
ギリギリ進行みたいなもんかな、
ね、
うん、
でもあれですよね、まっちゃんとそういう出会ってお付き合いされる前は、うん、和歌山に縁もゆかりもなかったんですよね、郁恵さん、うん、
縁もゆかりもなかったですね、
一回も来たことなかったわけですよね。
そうなかったんですよ、でもそうなかったです。釣りをしてたんで串本っていう場所にすごい憧れがあったんだけれど、
はいはいはい、本格的ですね。えでクエとかに憧れてるんですか。
あのマグロ、
マグロ
そうそう、あのシイラとかマグロは、あ、シイラとかね、そう、関東に来るまでにすれてきちゃうから、やっぱこっちの、はいはい、あの和歌山寄りの方がすれてないって言うんですよ魚、
はいはい、そう
ですね、あのプロから言わせると、はいはいはい、
あ、そうなんですね、
ちょっと意外すぎです、こんなお綺麗な郁恵さんから
そんな ね釣りするって聞いてたからさ、なんかもうちょっとさ、なんかあのなんてちっちゃい魚っていうかさ、うん、そういう系かなと思ったけどさ、マグロ
って聞いてたら
すごいですよ、
そう、大物釣りから始まったんですね、
じゃあ磯に行くんですか、
磯っていうか沖に、そう、
沖
で、
もう船で、ね、
船で、でもそこでだから東京の生活で朝早く起きて船で出て、はい、三浦半島とかの船で出て、はい、朝日が見えるみたいなところ、ね、もうそこにすごい癒しを覚えて、まずは、
ね、
都会にいるとね、あの水平線だけでも贅沢ですよ ね,
ね泣きますよ ね,
ね, ね, ねでも船酔いすんだよな、
そうそう、船酔いすごい、
船酔いすんだよな、
そう、ね、そう、アネロンです、もうそう、アネロンが一番効きます
えー、意外です ね, ね、
だから、
ね、
知り合った時は真っ黒だったよね、
う
ん、釣り上げ、ね、釣り上げ
引きこもってるから、
そう、釣り上げです、
白くなってくる、もう本当に真っ黒だったよね、
そうです、もうね、 もうずっと高校生の時からね、美人はね白いって思ってるから焼かないように焼かないように着てたのを、うん、もう一回全部脱いでみようと思って、うん、もう真っ黒に、うわ、うん、
それだけ没頭してたんですね、釣りに。
そうですね、
かっこいい、
ていうか、うん、癒しとか人間の場
所っていうか。じゃあもう憧れの男性はじゃあ梅宮達夫とか松川博人とかまっちゃんと出会うまではやっぱりタイプの男性はそっちってことですよ ね
やっぱりね白い水しぶきをこう背中に浴びるような ね、
そういう感じでしょう、やっぱり、
そ、あの本当に YouTube でずっとダイワのそういう、うん、あの釣り人の
釣り道具ですか、ダイワ、
はい、そうです、はい、ダイワさんっていうメーカーとか島野さんとかの YouTube のチャンネルをずっと見てるっていう、
はい、面白いですね、だその串も和歌山イコール串本イコールマグロみたいな、そ, あそういうとこから第一印象入って、
へ、でだから和歌山だって出会って和歌山だって聞いたら釣りって思って、行きます遊びに行きますって言ってて、
そんな感じだったね。
でもあちゃんその時釣りしてたっけ。
もう全然釣り、まあ、中学校の時はね、
まあまあまあ、
ね、してたけど、はいはいはい、でも全然大人になってからしたことないし、その言うようにその船酔いするからさ、誘ってくれたりする友達もいたけど、うんうん、基本も全部断ってて、うん、無理ですって言って、あとなんか生臭いのとかもちょっとねちょっと苦手やし、
シティボーイに憧れてたから
それもあるかな。
あ、そっかそっか、
そうね、まあ、私たちはねシティに憧れますもんね。
そうそうそう、海はもうね、海って毎日ね、うん、目の前にあるから、まあね、
そうだそうだ、ね、よかったですね、でも釣り好きの方で。
そうなんだ、から和歌山来てくれたのも半分ぐらいは、うん、あの海が近いからって多分あったんじゃないのかなと僕は思ってたけど、
後押し、
後押し、ね、
うん、初めて和歌山に、うん、まあ、遊びにというか、うん、まあ、まっちゃんにどういうとこを案内してもらったんですか、うんうん、
え、どこ行ったっけ。
和歌
浦、和歌浦の、
うん、和歌浦か、
和歌浦、ま
あ、和歌浦に住んでるしね、
う
ん、
和歌浦ドライブ、
うん、ぐらいですかね、うん、
和歌浦ドライブ、
ドライブだったかな、
したっけ、全然覚えてないわ俺、
全然覚えてないな私も。あ、じゃあでも普通に仕事で、うん、私一人であの和歌浦、はい、漁港とかあそこら辺まで歩って、うんうん、なんか釣りをしてるおじさんたちに何釣れるんですか
やっぱ釣りなんです
ね、やっぱりね、
餌ですかとか
釣りのちょっとねリサーチして、う
ん、情報収集して真っ黒になって、うん、帰ってきたのかな、うん、その日、ね、ね、みたいな、そう多分案内、あとは君井寺とかなんかそういう感じ、
あんまりなんかデートっぽいことしたことなかったような気がするな、ご飯食べに行ったりとかはしたけど、
ね、ね、うん、どういうとこご飯の、うん、いきなり力持ち、
力持ち、
一番最初井出商店、
井出商店、
まあまあディープなところ合ってますよ、近い近い、うん、井出商店、
井出商店、
まあまあご挨拶代わりにね、
そうそう、最初はねちょっとね、これがまあ和歌山ラーメンだ
よ、うん、お寿司と茹で卵が置いてあることにまずびっくりしたね、
なんか慣れ寿司、
ねえねえ早慣れ、ねえ、
そんなのも
ね、ねえ、あのシステムは皆さんね珍しいですよね、
ねえ、深刻性っていうのもなんかね、
そうですね、確かに
胸キュンポイントですよね、
いやそういう風に言ってもらえるとねなんか嬉しくなりますけどね、どうします、
2曲目僕から
お願いします、
いいですか、
うん、
離れ組の家族の風景
は、うん、いいな、それはもうこのご夫婦を前に、
そうですね、
聞きたい曲ですか、やっぱこ
う、ありがとうございます、
なんかこう日常的な、うん、なんかこう風景が
分かる、
まあ、うん、今の時代だとやっぱりすごくこうありがたいなってるっていうか、うん、で僕もねこれ最近の曲だと思ったんですけど、うん、2002年リリースなんですよ、最近になってすごく聞くん で、みんなそういう日常の当たり前の風景に対してこう、まあ、感謝というか、
うんうん、
なんかありがたみが出てきて、それでこうまあ何でもないことがなんかいいなみたいな、
うん、
なんかそれでこう子供は絶対そういうことを覚えてるみたいな、
うん、
なんかそういう特別じゃないけどそういうのがいいみたいな、うんうんうんうん、まあ聞きましょう、
はい、
まあ聞きましょう、
はい、番組始まって1ヶ月経ちましたけど、実は初回から結構メッセージいただいてるんです、
ありがたいね、
ね、うん、ありがとうございます、
あれなんですね、始まったばっかりの番組聞いてくれてはるんですね。
ねえ、今ラジコでも ね、うんうん、タイムフリーで後から聞けたりもしますからね。さあちょっと紹介しましょうかね。岩手のおっさんさんからです。レディオスナック初回楽しませていただきました。特にローカルなお話が良かったです。昭和の終わり頃の和歌山市内の話は懐かしかったです。今はもうないお店の話など良かったですね。南海電車の加田沿線の話も楽しいです。どんどんローカルな話をしてください。応援しています。
なるほど、
ありがとうございます。
加田沿線ね、なんで僕生まれが、
うん、弟さんの出身の、ね、うん、またしましょうね。っていうかまだまだちょっと郁恵さんのお話聞きたかったですね。うん、東京時代のお話、
そう、うん、釣りの話もね、
釣りの話も
今までのでね、一番何の大物釣れたかとか、ね、何センチのとか何キロのとか、うん、やっぱりあるじゃないですか、レコード持ってると思うんでそういうのとか ねちょっとね、
些
細ないや私たちからしたらね、
意気込みあるんですけどね
いやいや、魚拓とか持ってるかもしれないし、魚拓張り出してるかもしれないからね、うん、
いや聞きたいから、また来週もぜひよかったら遊びに来てください。
じゃあまたちょっと行きます、行きましょうか。
ぜひぜひ、ね、ママお誘いありがとうございます。
いや今日はあれですか、この後も夫婦で、
はい、
ね、ハッピーバースデー、ね、
どうしようかな
もっと飲んでってくださいよ。
あ、そうですね、はい、まだちょっと残ってるし、
ぜひぜひ、
はい、いただきます、
うん、ね、全然足りないですよねですよね、思いました。
足りない、3分に
締めるのが早かったなと思ってごめんなさい、すいません
どうしましょう、
どうしよう、なんか曲の話もあれやし、なんか聞きたかったの、うん、後からはめ込んでもらえたりします？あ、曲明けからやり直し、あ、メールを含なましてあ、ごめんなさい、はい、そう、なんかあのさっきのスナックで言い合わせたらの、うん、あの妄想話もなんかもうちょっと聞きたかったなとかちょっと思ったんですけど
あ、妄想話ね、
そうそうそう、
い
いね、なんかそういうシチュエーションで選びましたみたいなのが多分曲の裏で話してた、
あ、なるほど、そう
そう、
撮ってないんだ、
そうなんですよ、なんかだからツイッターでフォローしようかなとかも思ったんですけど、まあでも3分やり直しましょうか、
うん、その話をしようかね、
その話もしましょうか、
お任せします、ママ
どうしよう、その話しましょうか、
その話したらでもその最初に行くもんね、
うん、そうなんです、そうなんです、
最初に行くから
それを、うん、
それをうまくはめれるんだったらはめてもいいと思うし、うんうんうん、はめれないんだったらはめれないんだったら、
ややこしいね、
あの2日目の、うん、2日目の曲リクエストがあるじゃない、
うんうんうん、
でその時にその話してもらう、
先週こうだったみたいなね、
あ、うん、であの南さんのだから次は、うんうん、その言い合わせたら歌ってほしい
っていうのもそうです。
じゃあそうしましょう、
両方できますもんね、だからその2日目にその話した方がいい、
メールで膨らませて3分にします、はい、すいません、 4、5分、はい、了解です、すいませんあ、締めに向かってしまったと思いつつはい、では曲明け、この番組も1ヶ月経ちましたけどどうですか、周りの反応は。
いや僕もね結構、うん、皆さんに聞いてるよって言ってもらう、うんうん、あと、うんうん、なんかインスタのメッセージとかで楽しかったですとか、うんうん、まあね、つまんなかったとかね僕にねダイレクトになかなか言えないと思うんで、あとまあうちのおとんとかおかんとか、うん、頑張ってたねみたいな、うん、いやまあ褒めるしかないんやろうなと思って聞いてますけどね、 あとまっちゃんのこと知ってるよとか、
あ、そう、
うん、いろいろそう、うんうん、いとこもうん、なんかまっちゃんのお父さんに、うん、その会社のいろんな設備、うん、案内してもらってすごい丁寧なお父さんでしたって言って連絡くれたし、やっぱりこういいっすよね、やっぱ狭いから、
うん、あの、うん、地元はね、
地元が狭いから、うん、やっぱりだからこうなんかどっかでつながってて、うん、連絡もらったりするのが、うん、なんか嬉しかったですよね、
う
ん、
いいですね、ラジオをしたことをきっかけにまたこう地元とつながれるっていうのも、
本当に本当に、
うんうん、ありがたいですね、
うんうん、 松本さんどうですか？
僕もね、なんかあの中学校の時の同級生の子が聞いてくれたりとかしてたりとか、うんうん、あとまあね、お母さんの友達とかがなんか、うん、すごい良かったわよみたいなこと言われて、そんな良かった
すごい良かったって言われてもね、
そうなん
よ、そこまでの、そうそうそう、そこまでのね、俺らがこう頑張りじゃないじゃない、
ものすごいいい話だったわよみたいなこと言われるけど、いい、そんないい話は多分してないと思うね。
いい話、
そう、それでね、そうです、あの若い山の展望台であのロープウェイのことかなとか、
ああ展望レストランの話ね、
そうそうそう、とかね、そうそうそうそう、やっぱりこうディティールのことね、すごいいろいろ教えてくれる、
ね、あ、教えてもらいたいですね、地元の方に逆に ね、
なんかツイッターでもあの、ほら、なんだっけ、あのレンタルレコード屋さんの名前が
スポットね、
スポット、ね、あれをね教えてくれたりとかね
あれはねダイレクトメッセージで、ね、僕の友達がね、うん、あれはスポットで、うん、あと駅前のは岩木さんがやってる一気ですとか来て、ね、すごいスッとしたもん、
スッとあれ結構モヤモヤしてて、なんて名前やったっけな、何で思い出されへんのかなと思って、スポットよ、
スポットだったね、
ね、楽しいですね。いやリスナーさんからもね、もうメッセージ初回からいただいてまして、うん、ね、ご紹介しますね。岩出のおっさんさん、レディオスナック初回楽しませていただきました。特にローカルなお話が良かったです。昭和の終わり頃の和歌山市内の話は懐かしかったです。今はもうないお店の話とか、南海電車加田沿線の話も楽しいですね。どんどんローカルな話をしてください。応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ皆さんそのあたりがいい話っていう風に
感じ取
ってもらったんでしょうかね。ね、いや
でもなんかこうね、うん、僕らの話きっかけでなんかそういうことが思い出されるってね、うん、嬉しいですよね、うんうん、
ね、本当に本当に、
うん、新しいのもいいけどね、うん、まあ、そうですね、懐かしい昔話も
両方ですよね、
両方ですね、うんうん、またでも時代は巡るっていうからね、うんうん、そのファッションだったり音楽とかでもまたこうね、昔の予算が今レコードが人気だったりとか ね、 そういう風に巡りますから、なんかヒントはありそうですよね、
う
ん、昔話からも
昔、ね、
ね、いやー、なんかもっともっと郁恵さんとお話ししたかったな、ね、まだまだ聞いてみたいこといっぱいありますね。
本当ですよ、もういろんなこと、うん、聞けてないです。釣りのことも、
釣りのこと ね、教えてもらいましょう、う
ん、和歌山のこともっと聞かなきゃ
そうですよね、
和歌山の暮らしとか ね、うん、気になりますね。
美味しいお魚屋さんとか知りたいです。
わ、それなら任せてください。釣ったことはないですけど、う
ん、ね、じゃあちょっと来週ももう一回ちょっと2人で来させてもらっていいですか。
ぜひぜひ